こんばんは、サビバラジオです。今日はですね、1992年の2月に起きた飯塚事件と映画正義の行方についてお話したいと思います。最近公開されている映画で正義の行方というのがあるんですが、皆さんご存知ですか？飯塚事件という1992年に福岡県の飯塚市で起こって、女の子2人が殺害されて、その犯人とされた熊道俊が死刑判決を受けて死刑が執行されて、なんですけどその後に、証拠の中の一つというふうに言われた DNA 型検査が、実はずさんなものだったというのが、弁護士団から指摘されて、あれ？もう死刑執行されたけど、実はこの事件冤罪なんじゃないの、みたいなことが言われているこの飯塚事件の検証ドキュメンタリー映画が今公開されている、正義の行方という映画なんです。で、実はこの飯塚事件についてはもう今まで2回今回3回目取り上げるんですが、やっぱり多くの方が知っててですね、本当に詳しい方も多い事件やと思います。で、僕個人のですね、考えもどっかでちょっとお話しさせていただきたいなと思うんですが、今回はこの映画正義の行方という映画の中でですね、どういうふうにこの事件が取り扱われているのかっていうのと、あとこの監督の人、これは NHK のドキュメンタリーをですね、映画版に少しそのいろんな映像を追加したものなんですね。なんですけど、監督さんがですね、木寺和孝さんという方なんですが、この方同じタイトル「正義の行方」というタイトルの本を書いてまして、実はこっちの方がすごい分かりやすいんですけれども、この本も読んだんで、どのように描かれているかっていうのをお話したいと思います。さっき結論から言うとですね、飯塚事件を扱ったいろんなもんはちょっと読んだり見たりしてるんですが、どうしてもなんかその弁護士寄りな主張が多い、例えばドキュメンタリーとか報道特集が多いんですが、この正義の行方に関しては当時の捜査を指揮していた警察官が結構出てくるので、なんて言うんでしょうね、まだそこそここのいろんな意見が入ってるかなというふうには思います。要は結構こう熊道俊は冤罪だったんじゃないかっていうテレビの番組とか多いんですが、この映画に関してはこの監督さんも含めですね、事件自体がどのように行われたかっていうのは分からんと、いうふうには言っています。で、もちろん警察の方は全員ですね、あれは熊道俊が犯人だったと言っています。で、もちろん弁護士の方とかですね、熊道俊さんの遺族の方々は、あれは冤罪だというふうに言っているわけなんですけどね。今日はちょっとその改めて事件についてとこの映画のお話をしていきたいと思います。事件はですね、1992年の2月20日、かなり寒い、雪のちらつくそんな日に起こりました。朝の7時40分ぐらいにですね、福岡県の飯塚市のウルノ小学校という小学校、ここの1年生だった女の子2人は行ってきますというので家を出ます。で、おはようというので、一緒に学校に行きました。おはよう、もう一人、実は3人で学校に向かってたんですが、この被害に遭った女の子のうちの一人がですね、私今日学校行きたくないみたいなことを言い出したんですね。で、これで実は3人組のうち一人がですね、もうそんなんやったら私もうさっき学校行くよっていうので一人行っちゃいます。ある意味ではこれで難を逃れたと、いうふうにも言えるんかもしれないですが、残った二人はですね、帰りたい、頑張って学校行こうよ、みたいな会話をしてたんですかね。2人で 遅刻するぐらいの時間まで通学路でうろうろしてたという、まあ、目撃情報があります。でそのまま2人は失踪してしまって、翌2月の21日の夕方の4時過ぎ、失踪した飯塚市から20キロぐらい離れた現在の朝倉市、当時の天城市の山の中、八丁峠というところでですね、50代の男性がですね、車に乗ってておしっこしたいなーなって、キキキキキキと車を止めてバタンと降りて、こう森の中にこう覗き込むような感じでおしっこしようとしたんですが、あれなんかある、ん、え、あれはとなって2人の遺体を発見しました。発見された遺体はですね、その後、まあ、警察の調査では、まあ、顔とか頭に硬いものに殴られてかなりの出血が出ていました。でさらに衣服に乱れがあって、まあ、性的暴行を加えられた跡がある。で首を絞めて殺害されて、まあ、山の中に捨てられてしまったということだったんですね。で警察はですね、まあ、その後の捜査で現場から4キロぐらい離れた同じ八丁峠でとある目撃証言をゲットします。事件が起きた2月20日の11時、まあ、2人が失踪してから3時間ちょっとぐらい経ったタイミング、森の中でよく働く林業組合の男性がですね、ちょっと早いけど昼飯食おう、ほんならまあ一回山降りようか、ブーンと八丁峠を車で走ってると、とあるカーブのところに車が止まってるんですね。あの車あんま見たことないな、紺色の車やな、あれ後ろのタイヤが2つずつついている、まあ、ダブルタイヤっていうのが当時流行ったんですね。まあワゴン車なんですけども、一番後ろのタイヤだけ2つずつついてる、合計4つついてる。トラックとかでたまにありますよね、ダブルタイヤ、後ろのタイヤ2つずつついてる、あれです。あ、ダブルタイヤやと思いながら走ってると、あれ誰かなんか谷から上がってきたぞ、まあ、ガードレールのところに50代か40代ぐらいの男性がのそのそ上がってくる姿が見えた。でこっちと目が合った。その瞬間男性は驚いてつんのめった。あれ誰やと思いながらブーンと走り去ったんですね。さっきも言いました、遺体の発見現場からもう4キロ離れてるんです。その後事件の話を聞いたんですけど、関係ないかなと思いながら、まあ、同業者たちに、いや実はこんな車見たんやみたいな話をしてたら、実は男性が目撃した場所は被害者の女の子2人のランドセルとかですね、服の一部が出てきた、まあ、遺留品の発見現場だったんです。まあ、つまり男性が見たのはその遺留品を捨てた犯人とみられる男で、これで警察はですね、紺色のワゴン車、それはトヨタですか、違います、日産ですか、違います、ほんなマツダやな、車の特徴は後ろにタイヤが2つずつついているダブルタイヤでした。え、あ、つまりマツダボンゴのウエストコーストかな、まあ、ここまで車してるかどうか知りませんけど、まあその車だというので、まあ、手配をかけましたら、まあ、周辺で100何台あってですね、その中の1台が被害者たちが住んでいた飯塚市ウルノ小学校の近くに住んでいる熊道俊という男だった。当時、事件当時50歳とか51歳やったと思うんですが、まあ、この熊道俊は実はこの飯塚市ウルノ小学校ではこの事件が起きた3年前、1988年の12月に愛子ちゃんという小学校1年生の女の子が友達、弟の友達の家で目撃されてからいなくなってしまった失踪事件というのが起きてるんですね。同じ小学校の同じ小学校1年生の女の子が3年前に失踪する別の事件があったんです。 で、この愛子ちゃんが失踪する直前に行っていた愛子ちゃんの弟の友達の家っていうのが実は熊道俊の家なんです。最後に愛子ちゃんを見た大人というのは熊道俊だった。その熊道俊が3年後同じウルノ小学校の同じ小学校1年生の女の子2人の殺害事件の重要人物として捜査線上に浮かび上がってきたということなんですね。で、警察はですね、クマさんすいません、悪いけど髪の毛何本かくれへんかな、いやいやいや、もう2本3本4本もうそんなもんでいいからというので髪の毛何本か抜かしてもらって、でちなみに当日どこ行ってたん、クマさん、2月20日はね、朝の7時50分ぐらいに嫁はんを仕事場の消防署に送って、でちなみに熊道としては働いてなかったんですね。長らく自分の子供を育てて家事をする専業主婦をやってたんです。主婦は、主に夫の方の主婦ですね。男性が、家の中をの用事を全部するというその主婦ですね。で、当日は朝の7時50分ぐらいから奥さんを職場に車で送って、その後自分の母親の家に米を届けて、でその後パチンコ行ってお昼1時ぐらいに帰ってきましたというアリバイ証言をしました。これがほんまやったら、その11時に八丁峠で見られた中年男性は熊道としてはないんですけどね。で、警察は髪の毛何本かもらって DNA 検査をしました。すると、これ被害者のね、遺体とか被害者の周辺からはですね、いくつかの DNA が発見されています。血液であったりとか、体液であったりとか、髪の毛であったりとか、そういうのが出てきた。で、警察はこれを持っていて、でこれと熊道俊の DNA を検査した、するとそれが一致するという結果が出ました。これで警察は2つ証拠をゲットしたんですね。これが事件が起きた4ヶ月後ぐらいとかだと思います。事件現場周辺の目撃情報と DNA 検査なんですけど、検察はここでまだ逮捕に踏み切らないんですね。その中の一つの理由が、実は DNA 検査というのがこの頃にですね、ちょうど警察の中で普及広まり始めて、まだその制度に対して疑問を呈する人がいた。その中の一人がですね、帝京大学の石山教授という法医学の先生で、警察はこの帝京大学の石山教授にもですね、熊道俊の DNA と事件現場被害者の周辺から見つかった DNA を持っていって、石山先生はまた別の検査方法をやってたんですけれども、それで検査をしてもらったら、事件現場から出た DNA の中に熊道俊の DNA はないと、いう警察とは真逆の判定結果が出たんですね。で、これでちょっとその事件の捜査、警察の捜査はストップしてしまいます。で、事件から2年が経った1994年にですね、実はこの福岡県警の中で、大きな動きがあります。で、これがですね、1994年の8月にこの事件のキーパーソンとなる刑事課長が新しくなります。これが山形大輔さんという方かな。で、この方がですね、実はその後の捜査をぐっと動かしたキーパーソンなんですね。で、この人のインタビューを今回の正義の行方の中で収録してたんで、これがちょっと他の飯塚事件を扱っている検証のドキュメンタリーとはちょっとその違うところかなというふうには思いました。この山形さんがね、僕はもう一言で言うと、ダークヒーローみたいな人なんだろうなというふうに思いました。で、この人を一番よく表すインタビューがこの映画の中にあってですね、それが困難なんですよね。わしゃね、 警察名護をいてずっと警察やろうなんて思ってない、早く辞めるために警察で働いてたんや。刑務所の塀の上を歩いてね、内側に落ちちゃいかん、外側に落ちるというかね、違法捜査じゃないけどギリギリのところをね自分でやって犯人に到達するという手法、それ以外は面白くないということはないけど、そういうやり方をせんと早く警察を卒業することはできんなと思ってたわね。これモノマネです、すいません。多分あんま意味わからんと思います。何言ってんのって多分思ったと思うんですけど、まあ、要はこの人は自分でですね、まあ、違法じゃないんだけど刑務所のまあ塀の上に登ってですね、もう内側に落ちる、まあ、つまり逮捕されるか外側に落ちる、まあ、無罪となるかわからんギリギリのような手法で捜査をして犯人に到達する、こういうことをまあやってたんだと、まあ、いうことをこのインタビューで答えてるんですね。この辺が僕もほんまにすごい人やなというふうに思いました。もう明け透けなんですよね。で、何が言いたいかというと、警察の人はみんな熊道俊が犯人だと多分完全に思ってたと思います。1988年に愛子ちゃんが失踪して最後に会ったのは熊道俊だ。で、当日もアリバイを主張してるけどアリバイなんてほとんどない。で、さらに、まあ、警察が捜査の手をこまねいている間に自分が当時持っていた車を、まあ、犯行に使ったんじゃないかという車をですね、シートを取り外して水洗いしてそれを中古車業者に売ったんですね。証拠隠滅を図ったんじゃないかみたいなこともしている。まあ、そんなこんなでみんな警察は熊道俊じゃないかというのは思っていたみたいです。それはもう他の警察の人もインタビューされてます。合計4人ぐらい元警察元刑事の人がインタビューされてるんですが、みんな確証を持って熊道俊が犯人だというのを言ってました。でも証拠が少ないんですね。当時の DNA 検査はまだちょっと始まったばっかりでその信頼性が低い。でさらに、まあ、目撃情報は一応あるんだけどその2つだけだったら検察は逮捕できない。でその時に山形課長が捜査を指揮するようになる。でこの時に山形課長がやったのがですね、まあ、DNA 検査の警察と反対側の結果を出した石山教授という人を、まあ、説得してですね、反対側の結果が出たわけじゃないでしょうと、まあ、結果が出なかったということですよねと、まあ、つまり検査するためのDNA の材料が少なすぎて、まあ、結果が分からんという結果が出たんでしょと、まあ、いうふうに説得するんです。さらに山形さんがすごいのはですね、当時の、まあ、警察の、まあ、かなり上層部にいた刑事局長かなんかだった国松さんという人にもこの石山教授を説得させています。まあ、実はこの国松さんという人は後に警察庁長官、まあ、国の警察のトップになった人ですね、まあ、その後狙撃事件でまあ死にかけるんですけど、あの国松さんです。あの人が実はその DNA 検査を警察の中にドンと広めてですね、これでまあ検挙率を上げてですね、今ではですねもうコールドケースと言われた過去の未解決事件をこの DNA 検査を使ってどんどんと逮捕者も出てますよね。まあ、日本の治安にとってはもうめちゃくちゃ貢献してる人なんですが、まあ、当時は、まあ、ちょっと曖昧だったこの DNA 検査、それに反論していたこの 石山教授という帝京大学の教授を山形課長と国松局長は、まあ、説得というか、まあ、もうちょっと警察にね理解を示してくんさいよみたいなことを言って、石山さんは分かりましたとなったんです。でこれによってもう DNA 検査残ってるのは警察の、まあ、科警研というところが使った MCT111 型という DNA 型検査で、被害者の遺留物の中に残っている DNA と熊道俊の DNA が一致したという証拠で、八丁堀の目撃証拠、 で、さらには熊道俊が売却した車をくまなく調べてですね、シートの繊維、あの座るとこの、あのふかふかの椅子のとこですね、あれの繊維と被害者の衣服についていた繊維が同じもんやというのを、あのトーレっていう有名な会社あるじゃないですか、あの僕らがよう着てるヒートテックのですね、あの元の生地を作っている、あれトーレの技術なんですよね。すごいですね。それ以外にもいっぱいいろんな技術があるんですけど、そのトーレの研究所に持って行って一緒の繊維だということを認めさせて、さらには、まあ、熊道俊が撃った車のシートの中にわずか残っていた血痕と被害者の2人のうちの1人の血液型が一緒だという、この4つの証拠を柱にして1994年の9月23日、これが秋分の日ですけどね、熊道俊を逮捕しました。で、逮捕した日にですね、まあ、山形刑事課長がやったのがまたすごくてですね、逮捕した、これ朝に逮捕するんですけど、熊道俊を警察が連れて行ったらですね、もう熊道俊の家の中の庭を全部掘り返すんですね。で、これ警察は何を狙ってたかというと、1988年、まあ事件から3年前にですね、その小学校1年生の女の子が行方不明になった、これは絶対熊道俊がやったというふうに警察は思ってるんで、庭に遺骨とか何かがあるんじゃないかなというのに全部掘り起こした、まあ、ですが結局何もそれについては見つかりませんでした。で、熊道俊は、いや俺はやってないと否認をし続けた。で、もう一個、これは山形刑事課長がぐっと踏み込んだのがですね、まさにこの違法捜査とは言わんけどギリギリの手法で犯人に近づくみたいな感じでやったのが、ポリグラフ検査、嘘発見器で愛子ちゃんについて熊道俊に何個も質問するんですよね。愛子ちゃん を埋めたのはどこだ、外国か、どこだ、福岡か、どこだ飯塚か、まあ、みたいなのをどんどん聞いてですね、まあ、それによって場所を特定した場所からですね、当時愛子ちゃんが1988年の12月に失踪した日に着てた服が見つかったんです。ほんな愛子ちゃんやってるやんと思うんですが、これに関してはかなり怪しいというふうに言われています。まあ簡単に言ったら証拠を捏造したんちゃうみたいな、なんとなくあのインタビューに答えてる記者さんとかもみんなそんな顔してました。まあそんなこともあったと。で、実際、まあ、裁判が始まってですね、で、最終的に判決が確定したのが2006年の9月、最高裁で死刑判決が確定しました。で、そこから2年後の2008年の10月28日に熊道俊の死刑はもう執行されました。まあ、ちなみに当時の総理大臣が麻生さんでですね、で、実はこれ事件があった飯塚市は麻生さんのお膝元でですね、麻生飯塚カントリークラブとかもあったりするので、これとも麻生さんの関連のゴルフ場なんじゃないかなと勝手に思ってるんですけど、そんなんもあってですね、あのドラマのエルピスではまるでなんか麻生さんの関係者が犯人でですね、で麻生さんがそれを揉み消そうとしてるんじゃないかみたいな、なんかそんなストーリーにされてましたね。それなんかやりすぎちゃうとちょっと思いましたけど、まあちょっと話がそれましたね、すいません。で、実はですね、まあ、この飯塚事件が冤罪じゃないかと言われる一番の理由は、まあ、皆さんよく知ってはると思うんですが、足利事件ですね。まあ、その飯塚事件を冤罪と疑う人がよく言うのが、東の足利事件、西の飯塚事件。これは何が関連しているかというと、 DNA 検査をした、まあ、家計権というのの担当者が一緒というのと、まあ、当時 DNA 検査をした DNA 型鑑定 MCT111 型っていうのが同じと、まあ、いうことで、これは1997年ぐらいにですね、あのいろんな人たちが、あの検査はちょっとおかしいんちゃうと、100万分の1まで分かるとか言ってたけど、いやそんなんでもないんちゃう、もう10分の1 20分の1ぐらいしか分からんのじゃないみたいな、まあ、そんな風に言い出してですね、結局足利事件に関してはこの DNA 型検査と、まあ、自供がですね、まあ、無理やりの自供だったという、まあ、この2つが証明されたことで、足利事件の まあ、冤罪被害者である菅谷さんは釈放されてます。でその菅谷さんがの事件、足利事件の DNA 検査の再鑑定が決定したのが実は2008年の12月で、まあ、熊本道俊の死刑が行われたその2ヶ月後だったんですね。だからもうちょっと死刑引き延ばしといたら多分とりあえず熊道俊の死刑は執行されへんかったんだろうなとは思うんですが、まあ、これがその冤罪を疑う人に言うと、まあ、こう死刑を急いだんじゃないかと、まあ、いうふうにも言われています。で結果足利事件の方の菅谷さんはもうその後釈放されて8000万ぐらい慰謝料をもらったりしてるんですが、一方この足利事件が解決したらですね、次はもう飯塚事件にこのメディアの注目が一斉にこうぐーっと押し寄せるんですよね。で特にまあ熊道俊さんはもうあの死刑が執行されていないんですけど、そのご遺族ともう弁護団50人ぐらいがですね、再審請求を行って、まあ、その中で2012年の9月にですね、まあ、DNA 型検査をした時のネガフィルムの現像のまあ、証拠開示がなされた。でこの辺からですね、もう各メディアがもう一気にこの飯塚事件を注目するようになります。でその中の一人が今回の映画正義の行方の監督の、まあ、木寺和隆さん、この人はまあ元 NHK の記者で、当時はですね、あの NNN 日テレ系はですね、あの清水清さんというその足利事件なんかをこう解明してですね、その後あの北関東連続幼女誘拐事件、これはまあ未解決事件になってるんですけど、まあ、それをずっと追い続けてるジャーナリストの人たちが日テレ系で、まあ、この事件を追う、まあ、報道特集みたいなのを始めた。で NHK の方は木寺さんが中心になって始めた。であと ANN ですよね、テレビ朝日系はですね、あの鳥越俊太郎とかですね、あれ誰だかな、あのひょうきん族に出てたあの綺麗な女の人、あ長野智子キャスター、元フジテレビの人ですね。であの人らがまあ検証番組なんかを行ってたんですが、まあ大体みんなその DNA が怪しいとかそういう感じだったんですけど、木寺さんは長く取材を続けて、でさらにあの福岡の地元紙の西日本新聞ですね、これもまあ検証の連載を80何回やってですね、で今回の正義の行方は基本的には西日本新聞の記者さんの目線と、まあその熊道俊の家族の目線と、事件を捜査した警察の目線と、あと弁護士ですかね、弁護士の目線を中心に、まあ、事件を語っていくという、まあ、なので なんていうんですかね、あの難しいこうあの学術用語みたいなよりもですね、まあ、その時自分はどんなふうに思ったかみたいなことを、まあ、みんながこう語っていくみたいな、なんかネットフリックスとかでよくあるあのドキュメンタリーの手法ですよね。あの例えば何かの殺人鬼を描く時もですね、その生き残った人があの時犯人は私のすぐ近くまで来てたみたいなことをインタビューで答えて、次はなんか別にですね、被害者の遺族の方が、まあ、娘は本当に可愛かったとか、その時の警察とかですね、まあ、いろんな人がこうインタビューにどんどん答えていく手法のドキュメンタリーです。あのこの木寺さんという方はですね、あの結構いろんなところでこのインタビューに答えてて、それを聞いてすごいいいなと思ったのが、あのこの番組はエンターテインメントですと、でサスペンスで人間ドラマですと、扱ってる事件は飯塚事件だけど映画はそこまで小難しく作ってないと、まあ一つの事件があって、それをまあいろんな立場の人がどういうふうに見たかと、まあ、いうのをインタビューでつないでいったものですと、まあ、いうことを言ってはりました。で、まあ、確かにまあ見てたらそうやなと。でできたらやっぱこう検察とかって、まあ、絶対無理だと思うんですけど、当時の検察官とか、まあ、何やったら当時の裁判官のなんか声が入ってたらよかったなと。それはもしかしたら50年後とかにはできんのかなというので期待してるんですが、うん、そんなところですね。で、 結論を言ってるのは西日本新聞の記者さんなんですが、それがあの映画の最後にですね、この事件が本当に熊道俊の犯行なのかどうかっていうのは正直僕には分からないと、まあ、いうことを言ってます。で、ただ裁判の過程がおかしかったというのは確実に言えるということは言ってます、まあ、要は何かというと、やっぱこうあの状況証拠ばっかりだと、例えば凶器も出てないし自供も出てないんで、まあ、最終的にその直接的な証拠がない中でその裁判が行われて、さらにまあ DNA 検査に関してはその後の再審請求で、まあ、これ裁判所もですね、この DNA 検査の証拠がなくても死刑判決は揺るがないという判断をしてるんですね。つまり DNA 検査は少なくともまあ証拠の能力がないということは認めてるんですね。まあ、なんでやっぱりこの、 あの裁判としては疑わしきは被告人の利益にというまあ司法の原則にのっとって、まあ、やったんが誰かは分からんけど、少なくとも裁判の手続きとしては熊道俊は無罪だよねと、まあ、いうことを語ってはります。で、この監督の木寺さんもですね、実は同じことをインタビューで言ってました。で、実はね、あれ、これポッドキャストでですね、元フジテレビで、まあ、当時はテレビ朝日のザ・スクープという番組でこの事件を追っかけてた長野智子さんが今ポッドキャストやってるんですけど、それにゲストでこの木寺さんという人、監督が出ててですね、そのインタビューですごい印象的だったのが、よく山形刑事課長のインタビューを取れましたねと、まあ、いうことを言ってました。テレビ朝日は警察官のインタビューが一つも取れなかったと。でも木寺監督は警察官のインタビューを取ったと。それが私はすごいと思うと言ってましたね。で、その木寺さんも、まあ、どうやって警察官のインタビューを取ったかっていうのは言ってました。僕たちはその警察を批判するつもりはないと、あくまでこの事件がそのに関わった人たちが今どう思ってるかっていうのを描きたいだけだと、まあ、言う。で、当時もちろん警察もご苦労したと思うから、まあ、そういう思いを語ってほしいと、まあ、いうことを 言ったら、まあ、その警察の人たちもインタビューに答えてくれたと、まあ、それでも答えてくれない人も何人かいたけどみたいなことは言ってましたね。あとね、やっぱおもろかったなと思うのが、この監督の木寺さんっていうのは NHK も辞めちゃってるんですけど、やっぱりその NHK の中でもこういうドキュメンタリーっていうのはぶっちゃけ作りにくくなってるというのを言ってました。で、作りにくくなってるというか、まあ、尖った内容が作りにくくなってると。今 NHK ではその復顔試写というのが実は行われているらしくてですね、まあ、例えばドキュメンタリーとか番組ができました、で、編集も全部終わって番組ができました、ほんならこれをですね、全然関係ない人の 部署の人が見てですね、どういうふうに思うかっていう意見を言って、もう一度編集を加えたりして放送すると、まあ、要はそんだけリスクヘッジをして、まあ、文句言われんようにしようとしているわけなんですよね。で、それがやっぱこの木寺さんとかにとってはですね、いや、もっと自由に、もう少し自由にその作りたいなというので、なんかもう NHK はやめたみたいな話を言ってはりました。まあ、結構今ですね、放送局が作るドキュメンタリーテイストの映画っていうのがやっぱ多いですよね。東海テレビとかは結構昔から、さよならテレビでしたっけ、なんかああいうその昔ですね、2011年 の東日本大震災が起きた直後にですね、報道番組のテロップにセシウムさんみたいなのを出してしまってですね、それで大問題になった東海テレビだったと思うんですけど、そこがですね、もう一度そのことを検証したりですね、その後の報道局ではどういう番組作りしてるかみたいなのをなんか赤裸々にドキュメンタリーチックに描いたのがさよならテレビだったかな。あれもヒットしましたし、まあ、関西系のテレビ局でも愛国と日本という、あちゃわ愛国と教育か、まあ、結構リベラル寄りな映画を作っててですね、これも結構人気になってたりとかですね。 でこの正義の行方も NHK エンタープライズが作ってるんですけど、まあ、結構こういうやっぱりこの放送以外でも何かこうビジネスをしていくみたいな動きから、まあ、こういう映画がまた今後も出てくるんかなみたいなことをちょっと思いました。まあ、ぶっちゃけてですね、2022年事件、この飯塚事件が起きて30年目に NHK で公開された全3夜連続かなんかのドキュメンタリー、飯塚事件検証番組みたいなドキュメンタリーの、まあ、焼き直しなんで、まあ、それを見たという人が言ってもですね、なんか大きな発見はないです。まあ、それを見た人はもうわざわざ映画見に行かんでもいいと思うんですが、あの本の方はですね、映画で描かれてない細部、まあ、その例えばその証拠のもうちょっと細かい表記とかですね、そんなんが書かれてるんで、この本はあの読み応えがあると思います。で、映画はまあドキュメンタリーを見てない人はですね、あの行きはったらその面白いかなと思います。このやっぱこの山形刑事課長がもう言っちゃうとですね、ある意味もうあのボスなんですよね。でこの人が運って言ったらですね、当時この事件に関わっていた人たちもみんなインタビューに答えるってなったんやと思うんです。なんかやっぱりこうまだ1992年っていうのは今よりも警察の捜査能力がもっともっと低かった、まあ、DNA 検査もないし防犯カメラの映像もないし N システムもどこまであったか知らないですけど、なんで、まあ、多少強引でもですね、こう捜査を前に進めて犯人逮捕みたいなことをしないとですね、世の中の治安が守れないっていう思いが多分警察の人にはあったと思いますし、それが僕は一概にその間違えてるとはちょっと言い切れない部分もあるかなというふうには思いました。なんかね、これはあの監督の木寺さんが言ってたのが、冤罪を出さないようにきちんきちんと捜査をしていたらもうみんなが犯人を分かっているのに逮捕できないと、警察はそれで諦めていいのかということを映画には描かなかったけど、インタビューの中でそういう思いをぶつけられたと。で、それがすごい印象的だった。まあ、だから冤罪が起きるんやって言ったらもうそれまでなんですよ。なんですけど、まあ、この強引な捜査というのは治安維持には少なくとも役立つメリットがあったけど、まあ、一方では冤罪を生み出すデメリットがあったと。でそういうものの中で日本の治安がある程度保たれてた時代があったと、まあ、いうことなんかなと思いました。すいません、なんかね最後ちょっと語ってしまいましたね、熱くね語ってしまったな、はい、すいません。はい、以上です。映画正義の行方、あの大阪ではですね、あのちょっとエッチな街重曹のですね、あの雑居ビルの6階にある第7劇場という映画館ですね、怪しげな映画館、怪しげな街にある怪しげな映画館でやってますので、よかったら見に行ってください。ありがとうございました。